では、本日の聖書朗読の箇所は、第一コリントの手紙12章12節から31節までになります。新約聖書の344ページになります。第一コリントの手紙の12章12節から31節までです。新約聖書の344ページになります。では読みいたします。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆、ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。実際体はただ一つの部分からではなく、多くの部分からなっています。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったら、どこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったら、どこで匂いを嗅ぐのでしょうか。しかし実際、神は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいました。もし全体がただ一つの部分だとしたら、体はどこにあるのでしょうか。しかし実際、部分は多くあり、体は一つなのです。目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできません。それどころか、体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて、体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためです。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。神は教会の中に第一に使徒たち、第二に預言者たち、第三に教師たち、そして力ある技、そして癒しの賜物、援助、管理、主の威厳を備えてくださいました。皆が使徒でしょうか、皆が預言者でしょうか、皆が教師でしょうか、すべてが力ある技でしょうか。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか。皆が威厳を語るでしょうか。皆がその解き明かしをするでしょうか。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。私は今はるかに勝る道を示しましょう。ただいま読みいたしました箇所から、キリストの体なる教会と出しまして、伊藤道夫牧師よりメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
雨の中礼拝にようこそおいでくださいました。昨日はですね、この辺としては大変な大雨でしたけれども、特にですね、被害なくお過ごしだったでしょうか。静岡県や神奈川県を中心に、地域によっては大変な大きな土石流や崖崩れがあったりして、多くの被害が出ているということをですね、 ニュースで見たり聞いたりしましてですね、大変驚いています。しかしそのような中、今日もですね、ご一緒に共に主を礼拝するためにこのところに集わせていただきましたこと、本当に感謝しています。ご一緒に主を礼拝し、また神様に賛美を捧げ、また神様からは御言葉をいただく、この幸いなですね、本当にそれは大きな恵みだと思います。今朝の礼拝のために一言お祈りさせていただきます。恵み深い尊い私たちの父なる神様、天と地の創造主でいらっしゃる神様の聖なる御名を崇めて賛美いたします。また私たちの罪の許しと救いのために主イエス様をお使わしになり、私たちの罪の贖いとなってくださった大きな恵みを今朝も覚えて感謝いたします。また昨日の大雨のために大きな災害に遭われた地域の方々の上に、神様からの豊かな助けが注がれますようお祈りいたします。また今日開かれました御言葉を感謝いたします。貧しい者が御言葉を取り継ごうとしておりますので、神様の助けを今日もお与えくださいますようお願いいたします。今日の礼拝を最善に導いてくださいます主の御手に全てをお委ねして、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。昨年来ですね、今も続いている新型コロナウイルスの影響によりまして、昨年から今年にかけてでしたけれども、合わせて約4ヶ月間でしたが、2ヶ月ごと2回、教会に集まれない日が続きました。在宅礼拝となって、少人数による礼拝の様子をネットで配信していただいたりですね、またメッセージをプリントにして、発送したり、今回で65回目になりました。さすがに長い間お会いできない方々が続きますと、日々ですねお祈りしつつもどうなさってるかなと心配になったりするものです。またそのような中で改めて教会とは何なのだろうという素朴な疑問が自分の中に湧いてまいりました。またこんなことも思うんですけれども、今はですねパソコンとかですねスマホとか、このいろいろなですね通信手段が発達しておりますけれども、このコリント人への手紙が書かれたこの時代というのはですね、まだ通信手段といっても、電話もなければ、また郵便局もなかったようなんですね。交通手段も未発達ですので、簡単に人に会ったりですね出かけたりできなかったわけです。でもこのコリント人への手紙を読んでみますと、会ったこともない人のことが書かれてありますし、しかしこの手紙を読むと、パウロたちによってこの記された手紙が、場所はそれぞれ離れていても何か全体で一つの教会のようにこの思えてくるんです。まるで一つの神の家族として過ごしているように感じます。一体現代の教会と何が違うのでしょうか。 今日はこのパウロが書き記したコリント人への手紙から教会について考えてみたいと思います。使徒パウロは教会をいろいろな言葉で表現しています。例えばキリストの花嫁とか神の家族とか、あるいは神の神殿と言われています。しかし彼が一番よく使ったのは人間の体に例えて教会のことを語ったことです。エペソ人への手紙の1章23節のところを見てみますと、教会はキリストの体であると記されてあります。また今日のですね、聖書箇所の読んでいただいた最初の12節のところにはですね、ちょうど体は一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様ですと記されていますね。神様が作られたこの私たちの、体はたくさんの部分、たくさんの器官から出てできています。例えばこの手があり、また足があり、また目があったり鼻があったり口があったり耳があったり、またですね、この骨があったり肉があったり、またさまざまな内臓がありましたり、このいろいろな器官がですね集まって一つの体ができているわけなんですね。パウロはそこに着眼しまして、霊的な意味で教会をキリストの体であると言っているわけなんですね。今日読んでいただきましたコリント人への手紙第1の12章27節のところにはですね、あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分ですと書かれてありますね。その私たちはみんなこうそれぞれ自分だと思っているかもしれませんけど、そうじゃなくて私たちはキリストの体で一人一人はその部分なんだと、その器官なんだと、そういうふうにですね言ってるわけです。教会はこういう建物のことじゃなくてですね、私たち一人一人のことなんだと言ってるわけです。世界中で私たちは全く同じ人というのは一人もいません。みんな一人一人顔もまた体重も身長も出身地もまた背景もみんなそれぞれ違っています。同じようにクリスチャンはみんな神様からいろいろ違う賜物を授かっているんですね。しかしそれぞれが全体の益のためにおのおのの役割を果たし、お互いに相互にこう依存し合っているわけです。まあパウロはそれが教会でありキリストの体であると言っています。ですから誰に対しても役に立たないとか言ってはいけないし、自分のことを そのように思ってもいけないわけなんですね。みんなそれぞれ大切な大切なものだということを言っております。それぞれがそれぞれの機能を持ち、全員がみんな大切でなくてはならないものなのです。この私たちの体を支えている骨とこの表面の皮膚は全く性質が違います。しかしお互いに違うということは一致の妨げになっていません。違っていながら一致があるわけですね。多様性がありバラエティに富んでおりますけれども、分裂を意味せず、そこに不思議なキリストにある一致があり、私たちの心にはあの言葉に表せないようなあの静かな喜びがあるのではないでしょうか。13節のところを見ていただきますとですね、今日読んでいただいた13節には、私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのですと記されています。御霊によってイエスは主ですというですね、信仰の告白を私たち一人一人持っています。聖霊の働きとイエスは主ですとの信仰の告白は、いわば私たちの体の中に流れている血液のようなものなんですね。体のどんなところにもですね、頭のてっぺんから足のつま先までこの同じ血液が流れているわけです。それぞれ部分は違いますけども、それぞれ違っている部分の中に同じ血液が流れている。頭は B 型で、また手足は A 型で、内臓は O 型なんていう、そういうことはないんですね。同じ血液が流れていて、いろんな器官が一つとされて一つの体ができているということです。ですから私たちはどんなに違っていても、どんなに神様からいただいている賜物が違っていても、その賜物が小さくても大きくても、同じ御霊が働いていてこの一つの体となっている。どこでどういう形で洗礼を受けようと、同じ御霊によって一つとされ、同じ御霊が働いていることによってみんな同じ神の家族の一員とされているんですね。15節と16節にはこんなことが書いてありますね。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないと言ったとしても、それで体に属さなくなるわけではありませんと言われています。足がですね、手をひがんで、私は手ではないからダメなんだとですね、そう言ってはいけないわけです。手は確かにですね、体の中で非常にいろいろに使われるところですね。手は重い荷物も持つことができるし、 また細かな作業も手はすることができます。また手は手紙を書いたり物を書いたりすることもできます。手にはいろいろなことができるわけですね。それを見ると何か自分は手ではないからダメなんだと言ってはいけないわけです。足はただ上半身を乗せているだけであまり重要でないとは言えないのです。同じように耳が目をひがんで私は目ではないからと言ってはいけません。確かに目は非常に人間の顔の中でも目立つ部分です。人を見るときには人はまずその人の目を見るんじゃないでしょうか。最初に耳を見たりはしませんよね。ですからこの耳はですね、自分は目ではないからダメなんだとですね、言いたくなったのかもしれません。しかし耳はですね、大変大切なものであるわけなんです。昔は印刷術というのがありませんでしたから、聖書は手で人が一字一字書いた大切なものだったわけです。ですからみんな一人一人聖書を持っておらず、教会に一冊あればいい方でした。ですから福音っていうのは耳で聞くことから始まったのです。一言も聞き漏らすまいと一生懸命に聞いたわけですね。福音は耳で聞いて伝えられていったということでありますので、耳は目と同じように大切なものですね。また17節には、もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょうか。もし体全体が耳であったらどこで匂いを嗅ぐのでしょうかと言っております。しかし実際神様は御心に従って体の中にそれぞれの部分を備えてくださいましたと記されていますね。18節に、もし全体がただ一つの部分だとしたら体はどこにあるのでしょうか。しかし実際部分は多くあり体は一つなのですと記されています。そういうわけで私たちはお互いが一つの体になくてはならない大切な各器官なんですね。ですから教会は一人一人賜物が違っているからといって人を羨ましく思ってみたり、また自分は賜物がないと卑下したりする必要もないのです。みんな一人一人それぞれ神様がですね、同じ価値を持って備えてくださっているわけです。例えばこの私たちの体にあるこの眉毛ですけどもですね、この眉毛っていうのはですね、なんかあってもなくても良いように思う人があるかもしれませんけれども、そうではないんですね。この眉毛っていうのはゴミや汗が目に入らないように目を守る大切な働きをしてるんだそうです。またこのまぶたにあるこのまつげですね、本当に小さな 期間ですけどもですね、これはここにこのまぶたにはですね、まぶたにこのまつげにはですね、知覚神経がこう集中していて大変敏感な部分であり、そしてほこりが目に入るときにはすぐに目を閉じてこの目を守るその働きをしてるんですね。どんな器官もなくてはならない大切な働きをしている。ですから21節には、目が手に向かってあなたはいらないということはできないし、頭が足に向かってあなた方はいらないということもできませんと書かれてあります。人に大きく見えるような賜物を与えられている兄弟が、小さな賜物を与えられている姉妹に対して、私はあなたを必要としないということはできません。足の裏はほとんど目立ちませんけれども、足の裏がなければ、立つことさえできないわけです。そのように私たちは皆、目立たないといたしましても大切なもの同士でありまして、なくてはならない大切な部分なのです。またパウロは22節以下で次のように言っています。今日読んでいただいた新約聖書の345ページですけれども、22節ですね、第一コリント人への手紙12章の22節、それどころか体の中で他より弱く見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要はありませんと書かれてあります。例えばこの私たちのこの頭の中には何があるでしょうか。そうですね、この脳みそがあるわけです。この脳みそっていうのはブヨブヨしており、そして柔らかく見栄えの良いものではありません。それがもし見えてる状態だったらちょっと大変ですよね。その弱いけれども、しかし大変大切なものを神様は特別のこの頭蓋骨というヘルメットのようなしっかりした硬い骨で覆ってくださっているんですね。しかも骨が丸出しじゃなくて、骨の上に皮膚が覆っていて、皮膚が覆ってるだけじゃなくて、この髪の毛を作ってくださって衝撃に耐えるようにしてくださったわけなんです。しかもある方はですね、神様が作ってくださったこの髪の毛でですね、いろいろなヘアスタイルにしてですね、またある時は自分の気に入った色にしたりしてですね、個性を表したり、またおしゃれを楽しめるように神様が作ってくださったわけです。見栄えをよくすることができるように作ってくださったわけなんですね。そのように体の中の 大切な中身は表からは見えないんですけども、実はこの見えない弱い部分がとっても大切でなくてはならないものなんですね。24節には、神は劣ったところには見栄えを良くするものを与えて体を組み合わせられました。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いのために同じように配慮し合うためですと書かれてあります。ここでもですね、それぞれの部分が大切な役割をしているわけですね。私たちは自分の体の中で身を取りがする部分、弱い部分があったとしても、それをいらないと言って切り捨てたりはいたしません。むしろ弱いところは他の部分の働きによって補っていくんですね。一つの体というものはそのようにしてこう成り立っている。各部分が互いのために同じようにこう配慮し合っているわけですね。前の訳ではこのいたわり合っていると書かれてあります。私もかつてですね、悪性の進行性の胃がんになりましてですね、胃を全部手術して取り除かなければなりませんでした。胃がなくなってどうなってしまったかというと、体の中の他の部分が胃がなくなったことを心配して配慮して、なんと胃以外の他の器官が、例えばこの小腸がですね、胃の代わりをしてくださいまして、ですから胃がなくなっても私は今も生かされています。体って本当に不思議なものですね。神様はそのように作ってくださったわけです。26節には、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分ですと言われているわけですね。本当に私たちは教会といってもですね、ものじゃないわけなんです。生きている体なんですね。そしてその一人一人はその生きている体の各部分になっているということです。命のないものではないということなんですね。本当に現代の医学の発達はすごいと思いますが、しかし体の仕組みが変わったわけではありません。神様が作られたその体が素晴らしい能力を持っているということに、まあ、気がつき始めているわけです。私たちは人間の体の働きは知れば知るほど驚きに満ちています。そのことが今日の聖書箇所にもですね、書かれてあるわけです。頭で考えたことが瞬時に手足に伝えられて、手足がその伝えられた通りに動くようになっているわけです。人はそのメカニズムを知らなくたって毎日そうして生きているわけですね。私たちはキリストの体の各部分として 他の兄弟姉妹と共に互いのために生かされ生きているのです。教会においてですね、どんな良い働きができるかが重要ではないのです。神様は私たちがどんなに弱い部分であったとしても、どんなに見劣りがするような部分であっても、他の兄弟姉妹と共に生けるキリストの体の各部分として互いのために配慮し合って生きることこそ神様は喜ばれるのです。今日私たちは教会がキリストの体であることについて、一致と多様性の中の素晴らしい交わりの祝福について教えられましたね。神様はこのキリストの体である一つの教会を通して世界にご自分を示そうとしておられます。私たちを通して世界にご自分キリストを明らかにされようとしているんですね。このいろいろな面で教会は不完全なところがあることでしょう。また私たち自身もですね、完全ではありません。しかしその私たちを通してご自分を世界に表そうとしておられるんですね。このように私たち一つ一つの各部分だけを見ると弱い私たちですけども、しかし生けるキリストの体である各部分としてですね、神様は私たち一人一人を用いてくださっているんですね。初めから完全な夫婦はいないと思います。また完全な親もいませんし、完全な子供もありません。完全な教会もどこに行ってもないことでしょう。神様が求めておられるのは、神様に祈り求めつつ謙遜な心で愛を持って努力している姿ではないでしょうか。私たちがこうして神様による尊い御救いに預かり、教会へと導かれているのは、神様が弱く罪深く問題に満ちている私たちを愛して、それゆえにこそかえって深く慈しんでくださり、一人子イエス様の十字架の死によって私たちの罪を許し救ってくださったからではないでしょうか。キリストの体としての教会はこの恵みによって形作られているのです。そしてこの小さい教会を通しても世界にご自分を表そうとしておられます。私たちはキリストの体なる教会の各部分として、キリストの生ける体のなくてはならない大切な一部として生かされ用いられてまいりたいと思います。そしてキリストはそういうような私たち一人一人をご自分を犠牲になさってでも愛してくださっているのです。それでは一言お祈りをさせていただきます。 恵み深い尊い私たちの父なる神様、7月の第一聖日の礼拝に共に教会に集い、神様を礼拝させていただくことができましたことを心から感謝いたします。神様がお作りなさった私たちの体の仕組みを通して教会の在り方について学ばせていただきましたことを心から感謝いたします。私たちの体はいろいろな器官によって一つとされておりますように、キリストの体である教会も一人一人違った賜物が与えられ、すべての部分がお互いになくてはならない大切な各部分として歩ませていただけますように、どうぞお導きください。またかえって弱いところがなくてはならないことも教えられて感謝いたします。各部分がお互いをいたわり合い配慮し合うために与えられている私たち一人一人を祝福してください。どのような賜物もお互いに神様にとってなくてはならない各部分として、お互いの益のために用いていただけますようお導きください。今日在宅で礼拝なさった方たちの上にも豊かな祝福をお与えください。コロナが一日も早く収束し、再び共に街道に集えますようにお導きください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌315番主の御手に頼る日は、これを賛美しましょう。